さて今日からアドベントに入りました。この教会の暦カレンダーではクリスマスまでの4週間をアドベント対抗節と言っております。ここにこうろうそくが飾られ下にアドベントクランツがありますけれども、その第1週目に1本のろうそくに火を灯し、そしてまた次の週には2本、クリスマスには4本のろうそくが灯ることによって、本当に私たちの心にもこの世界に誠の光であるお方が来られたんだなということを思う時であります。アドベントという言葉ですけれども、これもともと到来という意味でありますね。来てくださった、来る、到来という意味であります。人々が待ち望んでいた助けが到来した、神が救い主として来られました、イエス・キリストとして世に来られました、この到来ですね。この到来を私たちが忘れないためであります。そして神様は見えないけれども、今今日いつでも私たちのそばに来てくださっている、助けを求めればいつでもそばにおいでくださる、その到来、またやがて再び主は見えるお姿を持って世の終わりに来てくださる、この到来を覚えるということです。それは主は決して、神様は決して私たちを見捨てることがありません、そういうメッセージでありますが、必ず来てくださる、この到来ですから、今過去現在未来について言いましたけれども、この過去現在未来の主の到来を覚える、そのことについて深く味わう時がアドベントであります。ですから私たちにとっては主が来られることをいつでも待ち望む姿勢、主をいつも信じて待ち望むということをとても強く覚える、意識する時期でもあります。主を待ち望むのはいつでもそうですから、365日アドベントであると言っても良いと思います。この待ち望むということは本当に大事だなと私は思うんですね。神様を待ち望むことは私たち人間にとって本当に生きる力であると私は思うんですね。イザヤ書の40章31節というところにはこういう言葉があります。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走っても頼まず歩いても疲れない。このようにですね、主を待ち望む者にある与えられる力についてこう言われているわけです。どんなに辛くても、どんなに悲しくても、どんなに絶望のどん底にあって、また壁にぶち当たって、あるいは絶対絶命のピンチの時であっても、主を待ち望む者には希望があるということなんですよね。主を待ち望む者には勇気が湧いてきます。主を待ち望む者はくじけません、そして諦めません。主を待ち望む者は本当に力強いんです。そして主を待ち望む者にはどんなことがあっても忍耐できるのであります。昔の人もそうでした、今もそうです。主を待ち望む人は本当に幸せであると聖書は教えているわけです。で、今日は特に正義である方、誠に正義であるお方、このお方こそ私たちが待ち望むべき主であるということを特に覚えておきたいと思います。その方として主を信頼しましょうという話であります。今日の御言葉をもう一度お読みいたします。見よ、その日が来る、主の御告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家に語った慈しみの言葉を成就する。その日その時、私はダビデのために正義の若枝を芽生えさせる。彼はキリストでありますが、彼はこの国に公義と正義を行う。その日ユダは救われ、エルサレムは安らかに住み、こうしてこの町は主は私たちの正義と名付けられる。この言葉は 今からおよそ2600年前、預言者エレミアを通して語られた神様の御言葉であります。そしてこれから600年経って来られたのがイエス・キリスト、まさにイエス・キリストがこのお言葉通りの方として来てくださったんですね。それはつまり神様がおっしゃったことは必ずその通りになる、神様が言ったことは必ずその通りになる、そういうことを言ってるわけですよね。主の約束は真実です。だからこそ私たちは神様のお言葉、神様の約束を本当に期待して信じて待ち望むんですね。ここにこの正義の和解だとありますけれども、正義の和解だこそイエス・キリストであります。イエス・キリストこそ正義の和解だであります。和解だというのは分かると思いますけれども、これは切り株があって、そこから芽が出てきたということを言ってるんですね。切られた、今まで生きていたと思われた木が切られた、まあ折れた。なんで折れたか、それは人々があまりにも神様を見捨てて自分勝手に生きていたからでありますけれども、切られたと言ったらもうそこで命が終わったと思うわけですよね。でもそこからもう終わりだと思ったところから命の和解だ、正義の和解だが芽生えてきたということなんですね。そしてこのお方こそ、イエス・キリストこそ、この世を正しく公平に支配するお方であるということなんですね。主こそ私たちの正義であります。このお方に信頼していきましょう。さて、今日と同じお言葉が、ほぼ同じような言葉がこのエレミア書の23章の5節と6節にあります。見よ、その日が来る、主の御告げ、その日私はダビデに一つの正しい和解だを起こす。彼は王となって治め栄えて、この国に公義と正義を行う。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。ほとんど同じメッセージがここにもあります。ただちょっと大きく違うところがありますね。それは今日の説教題でもある主は私たちの正義、主は私たちの正義というこの名前が一体誰につけられているか。この23章では王なるメシア、救い主、王なる、来るべき王なるメシアの名前が主は私たちの正義と言われているんですが、今日の33章ではそれは誰の名前ですか。この町の名前と言われているんですね。これは何を意味していると思いますか。王なるキリストが、主は我らの正義である。そしてこのお方が来られた時、そこに住む人々が主は我らの正義であると呼ばれている。つまり私たちの住むべきところがこのお方のところであるということですよね。主は我らの正義と呼ばれる王を受け入れた町は主は我らの正義と呼ばれるということですね。もっと言えばキリストこそ私たちが日々住まうところなんですよということをですね、言ってるんではないかなと思うわけです。特定の場所が呼ばれるんではない。あなたがどこに行ってもキリストを認めて、キリストを私の主と信頼し、このお方のご支配の中で共に生きる、そこが主は私たちの正義と呼ばれるところになるんだ、そういうことなんですね。例えて言えばこのろうそくのようなものですね。ろうそくの明かり、これが明かりですね。でも暗い部屋にこの明かりを持っていけば、その部屋も明るくなります。私たち自身が輝くことはありません。王なるメシア、輝く方が来られた時に、それを受け入れた、それを入れた、そのところも明るくなるということなんですね。ですから大事なことは何でしょうか。それは私たちがどんな時でもいつも主を受け入れている、この方を認めて生きる、 いつでも主を信頼して主のご支配の中に生きるということでありますよね。喜んでいる時もそうだし、悲しい時も主と共に生きる、ありきたりの毎日だっても主と共に生きる、特別な時も主を信じて生きる、それが大事なんだよねと聖書は言っているんではないでしょうか。さて、今日の箇所には何度も正義という言葉が出てきますね。正義、正義という言葉が出てきます。主が来られると正義が行われる、そうなるんですよと言ってるわけです。本当に正義の世が来てほしいなと思うのは私だけではないと思うんですね。この世には様々な不正があります。ずるい人はいつまでもずるい、こういう世じゃいけないなと思うのは私だけではないと思うんですよね。そして主が来られて一日も早く正義が回復されるようにと願っております。ですがというか、果たして正しくないのはこの社会だけなんでしょうか。自分も本当は正しくはない人間なのではないかということを、少し今日は自分のことを考えてみたいと思います。ちょっと話は違いますけども、人間というのは自分に甘いもんだなと思います。1997年のウォールストリートジャーナルというものがありまして、そこでこんな報告をしているんですね。人間の自分のモラル、道徳の自己評価、それについて報告をしております。こんな質問をしたんですね。あなたのモラルは何点ぐらいですかと。自分でどのくらい道徳的な人間だと思いますかと。点数をつけてくださいと、その報告が載っているんですね。皆さんはどう思います？自分は何点ぐらいだなと思います？自分はこのくらいかな。ほとんどの人は90点と答えている。自分は90点だと。控えめの人で74点と言ってるんですね。これは面白いですね。アメリカ人だけじゃなく日本人も多分そうだと思うんですが、どんなに控えめな人でも、どんなに謙遜な人でも、自分は平均以上だと思ってるんですね。人間が自分は正しいと思ってるわけです。誰もがですよ。悪くても74点、どんなに悪くても平均1点以上だと思ってるわけです。裏返すと、世の中には悪いことがたくさんありますから、自分は正しい分相手が間違ってるように見えるわけですよね。心理学者というのは面白いことを観察するもんでありまして、いろんな人間の持っている偏見、バイアスと言いますけども、こういうものをこう見つけては名前をつけております。でそういうのに好意者観察者バイアスというのがあります。好意者というのは何かする人、観察者というのは見る人、自分が行っている立場と見ている立場で評価が変わってくるという話なんですね。偏見がある。他人が何か過ちを犯したときに、それを見ている人は、あ、この人自身に何か問題があるなとこう判断するんですが、自分が同じ過ちを犯したときには自分ではなくて周りのせいにしてしまう。こういうバイアス、心の動きというのが、そういう傾向が人間にはあるんだとこう言ってるわけです。例えば誰かが壁にぶつかってガチャンとこう落として割ってしまう。でそういうのを見てると、あ、なんてこの人は不注意な人なんだなと思うわけです。ところが自分が同じことをすると、誰だこんな隅っこに壁を置いた人はとね、自分が不注意だと思わない。皆さんも多分経験があるんじゃないかなと思って。壁はないかもしれませんが、ね、子供がするとなんて不注意なんだと言うけども、自分がすると誰がこんなことをしたんだというね。夫がするのは不注意、私がするのは誰かのせい、ね、お父さんが、あ、お父さんのフレッチは悪いねお母さんがすることは、おばあさんがすることは不注意で、私がすることは誰かのせいだ。こういうことってよくあると思うんですよね。でこういうことを心理学では好意者観察者バイアスと言っております。まあことほどさように人間の持ってる正しさの尺度というか、この物差しというのは案外公正ではないですね。他人の過ちには厳しいのに、自分の過ちには甘いのが人間じゃないですかね。他の人のずるさは許せないと思うのに、自分のずるさには妥協してしまうのが 罪深い人間であります。こういう心が人間にはありますので、自分のしていることは正しいと思うが、他人のしていることは間違っているように見えてしまいます。いや、もちろん間違ってはいるんだけれども、同じ過ちを犯しても相手と同じようには自分は間違っているとは思えない。他人はやっぱり平均点以下だが、自分は90点に見えてしまうわけですよね。しかし私たちは認めなければなりません。それは他の人のずるさを見たら自分もずるい人間なのではないかということですね。認めるべきではないかなと思うんですね。自分も不正を犯すような人間なのだということに気がつかないばならないと思います。今日は正義である方が来られるという話をしております。絶対的に正しいお方と出会った時、果たして自分は大丈夫だと思える人がいるでしょうか。例えば悪いですけども、本当に綺麗な人がいるとしますね。でそのそばに並んで座ると、自分が惨めなほど醜く見えてしまうということがあるかもしれません。同じように本当に正しい方のそばにいると、ああ自分は正しくないんだなということに、こう恥ずかしいことを気づいてくるということがあると思います。これが神様との出会いで生じる私たちの心ではないかと思うんですね。正義の若い枝であるイエス・キリストが来られて、この方と出会った時、あなたの心の中で起こることは喜びでしょうか、それとも悲しみでしょうか。本当に正しいお方と出会った時、むしろ自分はなんてずるい人間なんだ、自分はなんて間違いを犯す人間なのかということに気づくんではないかなと思うわけです。そしてどれほど自分の正しさに、どれほど自分の正しさにうぬぼれていた人間であるかということ、まあ、私なんかは気づかされるわけですね。もちろん自分では正しく生きていきたいとみんな思っていると思います。ほとんどの人はそう思ってる。そしてそれなりに90点ぐらい正しい人間であると思ってきた。でもそれは自分のぬぼれであったということ、そして自分という人間は自分が思っていることには本当は正しくないんだということに気づくのであります。ですから主が来られるときに、本当は自分は正しくない人間である、自分はなんてずるい人間であるかということに気づくわけですから、主の到来というのはある意味で悲しいことかもしれませんよね。自分のずるさに気づくわけですから。でもそれで終わりじゃないんです。そこでやめてしまうと福音ではなくなります。確かに私たちはこのお方との出会いによって自分の醜さ、自分の罪に気づかされるのでありますけれども、神様はそれをこのイエス・キリストの十字架という犠牲によってそれを許してくださったのである。そのことを忘れてはならないんですね。確かにあなたはずるい人間です。でもそのずるさを神様はこのイエス・キリストの犠牲によって許してくださったんだ、だからもう悲しまなくていいんだ、喜びなさいということをね、言ってるわけです。そして忘れてはならないことは、正しくない私たちのために正義の若い方、この正しいお方が命を捨ててまで償ってくださったということ、そのことを忘れてはなりません。つまり私たちのずるさや罪を許したのは尊い犠牲がそこにはあるということなんですね。みんながずるいから、まあしょうがない許してやろう、そういう許しではありません。神の許しというのはしょうがないから許したんじゃないんです。してはならないことをしたのにもかかわらず、この尊い犠牲によって許されたわけです。ですから私たちの許しというのは本当に尊さの中にあるわけですね。尊いんです。ですから今日のテーマでありますけれども、 主は私たちの正義というのは決して自分の正しさにうぬぼれるようなことではありません。あるいはクリスチャンにこういう人がいるかもしれませんが、私は主を信じました、この私はイエス様を信じました、他の人は信じませんよ、私だけは信じてやりましたよ神様、だから自分は正しい、どうか皆さんこういう勘違いのクリスチャンにならないでいただきたいと思います。そうではなくて、自分勝手な正しさを捨てて、このお方の許しの中に私は生かされているんだ、これが本当の意味で正義の始まりなんですね。自分の正しさを捨て神の正しさの中に生きる、これが私たちの正義の始まりであります。そして今度は主ご自身があなたのうちに住んでくださり、その方があなたを生かすのであります。主は私たちの正義というのはそういう意味であります。このお方の命をいただいて今日も生かしていただいている、これが正しいんだ、神様はおっしゃっているわけです。あなた自身の正義ではありません。キリストこそ正義なのであります。主は私たちの正義、ここに本当の真実正義があります。このお方をいつも待ち望みましょう。お祈りいたします。神様、今日も御言葉を教えてくださりありがとうございます。本当に正しい方、感謝いたします。私たちは正しくありません。ずるいんです。そのことさえ認めることのできないほど愚かなものでありました。けれども主は私たちを許すために自ら尊い命を捨ててくださり償ってくださいましたから、ありがとうございます。どうか信じる私たちが自分の正しさではなく、ただ神の正しさに生きることができますようにとお守りください。今日の御言葉をお一人お一人の中に本当に根付かせてくださり、いつもこの御言葉ともに生きることができ、多くの実を結ぶことができますようにと力を神様ください。感謝しイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。